Yokohama, 84.7。 畠山みゆきです。
カール南沢です。
毎週土曜日午前11時からお送りしています FM 横浜トラベリンライト。この番組内で毎週いろいろな切り口で洋楽をご紹介しております。ヒッツボックス、本日2022年3月26日の放送では月末恒例の歴代全米ナンバーワンヒット特集をお届けいたしました。このオンエアをもう一度聞きたい、曲も合わせて聞きたいという方はラジコのタイムフリーでぜひ。このエピソードの説明欄にリンクがあるのでそこから飛んでチェックしてみてくださいね。
はい、で本日お送りしたのは、はい、ハートオブゴールド、ニール・ヤング、はいはい、孤独の旅路ですね、はい、Ain't It Funny、 ジェニファー・ロペスフィーチャリング、ジャルール、
はい、
チャリオッツ・オブ・ファイヤー、炎のランナーですね、はい、バンゲリス、この3曲でした。
はい、
いやいやいや、
2曲目以外はこう聞き馴染みがあるというか、まあ、
そうね、うん、本編でもねちょっとご紹介しましたけど、大磯カウボーイさんが、はい、60年前だったらコニー・フランシスの Don't Break the Heart That Loves You、うん、50年前だったらアメリカの A Horse With No Name、名前のない馬ですね。40年前だったらジョーン・ジェットの I Love Rock and Roll、 30年前だったらバネッサ・ウィリアムスの Save the Best for Last と予想しましたというお便りが来てましたけど、そう、確かにちょうど今頃のヒットだったらそれぞれこれなんですよ。だから50年前アメリカの A Horse With No Name を選ぼうかなと思ったんだけど、その後のね、ニール・ヤングを、はい、選んだりとかしてます。
個人的にはなんかニール・ヤング、ハート・オブ・ゴールド聴けてよかったな。
うん、そうですね、うんうんうんうん、いやでね、この台本に、
はい、
カールさんって、うん、ドラマ見る以外で何してるの何してるって、これどういう質問これ
あ、でもさ、確かにこう
ご飯食べて
人生の中でかなりの時間をドラマに費やしてますよね。
あ、まあまあもちろんね、ただね、うん、僕ポリシーがあって、
はい、
基本的には何かしら、要は起きてる間、
はい、
ね、寝てる時はしょうがないんだけど、
うん、
あとご飯食べてる間か、
はい、
それ以外の時は何かしらエンターテインメントに触れていたいんですよ。だから当然基本は音楽ですよ、
うん、
だから大体音楽聴いてます、
はい
はい、で18歳ぐらいの時に、悟ったんですけど、ああ人間って有限じゃないですか、時間が。
そうね、
うん、だからもちろんね、ケースはケースですよ、
うんうん、
なんだけど一回聞いたもの、一回見たものをもう一回聞かない、うん、
お
だってその時間ないもん、
他にもいっぱい、
要は新譜はいっぱい出るし。
そうですね、
うん、だからドラマも基本はね、基本はですよ、オンタイムで見るんですよ、
はい、
でオンタイムで見れなかったら見ない。だけどもちろんワンクールに 2,3 本は、
はい、
やっぱ当然全部ねオンタイムで見れるわけじゃないから、
それはね、
うんうん、2,3 本はやっぱ見たいものは TVer とか、まあ、昔だったら YouTube とかで見ちゃってましたけど、
はいはい、うん、
で一回見たらほぼほぼね、僕は映像作品は映画にしろドラマにしろとにかく僕集中して見てますから、
は
あ、これね自分で言うのなんなんですけど、うん、本当その辺の考えながら見てるんで、
うん、カールさんそのインプットもすごいし、こうアウトプットもすごいもんね。
そう
ね、
それはね、うんうん、やっぱりね見ながら、それはライブとか、うん、アルバムもそうなんですけど、はい、音楽も見ながら必ず頭の中で文章考えてますから
いやね、
これを具体的な言葉で表現するにはどうすればいいんだっていうので必ず考えながら見てますね。
なんか前もおっしゃってたけど本当にそうなさって
ますね、うん、それね10代の時に癖をつけてたんですよ。なぜならば漠然と聞いてると、はい、人に伝える時に、うん、実はよく分かる時があるんですよ、はい、頭で理解していても、必ず具体的な言葉ですね。でもそれは、
う
ん、どうしてもやっぱりある程度のデータの蓄積がないとダメなんですよ。
ね、それをほら表現する語彙力も必要でしょうしね。
あ、もちろん ね、まあそれはね勉強ですけど、
ね、うん、
あとはそのデータの蓄積っていうか、はい、要はそれが要は俯瞰してみ見た時の、うん、立ち位置ですよね、
うんうん
うん、役割っていうのかな、
うんうん
うん、それをねちゃんと理解して聞いたり見たりすれば、うん、すごく理解力深まりますよ、う
ん、いや私はヒッツボックスご一緒させてもらってて
別に、うん、別にエンターテイメント作品は、うん、一般的には そうやって聞くべきではないと思うんですけどね、
うん、
別に楽しんで聞けばいいんですけど、うん、僕はそれを仕事にしてたからっていうのがあるんですよ。
まあね、うん、でもねすごい豊かな人生を送ってると思うな、
うんうん、だから なぜね、まあ、高校2年生ぐらいの時にそれ決めたんですけど、なぜかっていうと、うん、要はその時に決めたんですよ、レコード会社に将来入るって、うん、そのためにどうすればいいのかっていうんでそういう聞き方をね、
それ自分で考えたってすごいよね。
自分で考えましたね。
そこがねちょっと違うなと思うんですよね、うん、
いや だいたいほら考えるじゃないですか、ね、高校生ぐらいになると将来どうしようかなっていう、うん、でもう僕はもうずっと中学生の時からビルボードに入りたいと思ってたんですよ。
あ、そうですか、うん、
ビルボードに就職したいと、
うん、
そのためにはまあ英語はまあ英語の成績は本当に良かったんですけど、うん、でなんだけど高校2年の時にねふっと思ったんですね。ビルボードってアメリカの会社だよねって、アメリカの、うん、俺ネイティブスピーカーじゃないし、
まあ、うん、
ちょっとそれは無理だなってことに気づいて、
あ、そうですか、う
ん、その時にビルボードの日本支社があるなんて知らなかったから、
あった
んですよ、後考えたら、うん、でもまあそれちょっと無理があるなと思って、
うん、
だったらね、僕はもう僕みたいな人間がレコード会社にで働かなくて誰が働くんだってぐらい思ってたんですよ、
ね、
でもうシフトチェンジしましたね。もうレコード会社に入ろうと。そのためにどうすればいいのかっていうので、まあもちろん大学の時のサークル活動とか、
はい、
それもまあそれを意識しながらやってましたけど、
うーん、なんかこう参考にしたこう批評家さんとかいるんですか、そういう子。
いや、それは特にはないですけど、うん、そういうことではないんですか。まあ、特に R&B の世界ではやっぱり文献は読み漁されましたよね。やっぱりね、70年代80年代ってネットがない時代ですから、
はいはい、
例えばミュージックマガジンから出た増刊で出た鈴木浩さんのソウル R&B の世界なんてのは僕はバイブルでしたけど、82年ぐらいだったかな、うん、隅から隅まで読んでソウルミュージックの歴史が書いてあるんですよ、うん、で、ああそうかって言って、それで、まあ、サム・クックを聞いてね、どうのこうのってこう、うん、とか、あとエアチェック命でしたよね。あと一応ね、海外の文献、
はあ、うん、
洋書屋に行って、いわゆるエンサイクロペディア系の、
何、
要は辞書系ですよね。
はあは
あ、だからこんな分厚い本で、
はい、
例えばソウルミュージック A to Z みたいな感じで、S だったらサム・クックとか、
はあはあ、
ABC 順に載ってるやつで。要はまあ辞書みたいなもんですけど、
はいはい、
そういうものはまめに買ってましたね。だからアメリカ卒業旅行でアメリカ行った時も、うん、結構ニューヨークで分厚い本をね、85、6年だったけど、それは例えばヒップホップの文献とかもう出てたんですよ、85、6年で。
そうなんだ、
うん、やっぱニューヨークだなと思ったんですけど、
でもそれ見るとこうすっきりしますね、きっとね。あ、なるほど、これはこういう流れだとか、うん、こういうカテゴライズとか、
ビルボードですよ、なんて言っても、なんて言ってもビルボードをね、はい、まあ、もちろん高校生ぐらいまではビルボードなんて立ち読みもできないんですよ。洋書屋にはあるんですけど、はい、
うん、
立ち読みもできないし、
うんうんうん、
だからチャートとかはもうとにかくもうメモるしかないんですよ。でももちろん全米トップ40っていうね、ラジオ番組でメモってましたけど、でそれがとにかく1週2週2週聞いただけでも、うん、メモっただけでもデータが2週積み上げられるんですよ、
はいはい、ですね、うん、
それってすごいことなんですよ。
あ、確かにそうかもしれない、
うん、
しかも
そうすることによっていろんな分析ができるんですよ、うん、
あ、分析、ね、
このヒットソングはこういう傾向なんだなとか、これが3週4週5週6週で1年ぐらい聞いた時にだんだんこう流れてる、あ、これ例えばビートルズのロックローミュージックがヒットした、あ、これ60年代に実は こういう流れがあって、76年にそういう波が出てきた。ビーチボーイズのロックロールミュージックか、
はい、
うん、でビートルズもガッツゲッツイントマイライフですね。だからそれが同時期に76年になぜかヒットしたんですよ。ああ要はオールディーズバッドグッディーズの波が来たんだなっていうのとか、
なんかこう漠然と感じることは、ね、できるけど、そうやって言語化するなかなか難しいから。
でもそれはやっぱり ね、オンタイムで必ず、うん、肌で感じることが絶対的に必要ですよね。
そっか、じゃあドラマ見てる以外そういうことずっとやってる。ちなみにあと、もう何時に起きて何時に寝てるんですか？
だいたい3時ぐらいに寝て。
あ、ずいぶん夜更かしなんですね。
8時だいたい5時間ぐらいかな、睡眠。
あ、短いですね。
8時ぐらいに起きてるな。
す
っきりとか見ちゃうんだな、やっぱりな。
まあ、その見た後に、まあご飯食べながらスッキリ見て、
ご飯食べながらスッキリ見て、
見て、あ、でもラジオも結構聞いてらっしゃいますよね。
あ、だそれは基本は、
ね、移動中か、
車の移動ですね。車の移動結構多いんで、
そうですね。
だからラジオも基本はオンタイムですよ。
そう。
まあラジコで後で聞くっていうのは、コアラモードの番組か。
私ごめん、
まだ大好きなんですよ。
聞いてなかったんですまだね、ちょっとね、ほら、真似して当てるっていう。
そう、あ、それはトレセンね。
あ、そうだっけ。
うん、それはね、あくびちゃん。
あ、そっちだっけ。
あ、また面白かったよ、先週もあくびちゃんの黒柳徹子だったんだけど、答えは、なかなか面白かった。
へ
え、うん、あれは本当ね、
聞いてみたいなと思いなが
ら、今 F 横で、全番組の中で2番目の面白い番組。
1番
はクレイジーケンバンドですよ。
あ、そう、
相変わらずやっぱ面白いよ。
そうか、
うん、やっぱケンさんさすがだよね。まあまあ、え、いやいや、もちろんそれはもう番特別番外ですよ。自分のコーナーは
スタッフさんがね、すごい突っ込んでくれましたね、
は
い、
もうだからもちろん1番はヒツボックさんですけど、
いつかねケンさんにもねゲストでこう来てもらったりした
ら、ちょっと緊張しちゃいますよね。ケンさんはね、ちょっと僕よりちょっと上かな。
あ、そうですか。
1個2個。
そうかそうかそうか。
はい。
いやー、私はなんだっけ、先週菅田将暉さんの名前が分かって、なんか、ちょっとすっきりしましたよ。
ああ
。そうそうそう、あれからなんかこういろいろ、
ヤフーなんかで。だからね、まあもちろん僕仕事からでもあったんですけど、そのエンターテインメントの僕は映画とか全く見ないですよ。ほぼほぼ見ないんですよ。
そっか。
ただ。これ自信あるんですけど、何の映画が何年にヒットしてどういう内容かっていうのを、大体把握してますよ。やっぱそれはやっぱり勉強ですよ。
あ、見てなくてもそういうデータとして、
それはやっぱりシナプスのようにつながってますから、音楽の歴史に。で、あとはエンターテインメントの歴史ではやっぱり必要ですよね。だ、そういう意味で僕ドラマ見てますから。
なるほど。
そ
うか。
仕事に直結するんですよ。だから ET なんか僕見たことないですよ。だけど82年に大ヒットして、内容ももちろん分かりますよ、
ね、年代まで分かるんだ、
だからジブリの一連の作品とか、全く興味ないんですけど、内容は大体把握しますよね。それはだって、いや、まあ日本に普通に生活してれば大ヒット映画とか、大ヒットの邦楽作品だとか、まあ大体聞こえてくるじゃないですか。
まあね、はい。
で、内容はだってそれ大体伝わってくるじゃないですか。
はいはいはい。
で、それをちゃんと把握してれば全然問題ないんで。
そうか。
はい。
いや、でも本当限られた時間の中で見れるものはもうね、時間決まってますからね。
そうそうそう。あとは、ね、やっぱりね、女優さんの旬の姿を見るっていうのはこんなに至福な時間はないですよ。
そういう実際あるよね。
全国国民がね、待ちに待ってる川栄李奈から黒島結菜にバトンタッチっていうニュースが昨日だったかな。
は、
ありましたね、
はい。
このニュースに震えた人はもう多いでしょうね。もう僕はもう第1回目正座してみますから。朝ドラが始まりますよ。
黒島結菜ちゃん、はい、
はい、ちょっとねこれだけですよ僕の楽しみは。
そうなの。
あとね最近僕近況なんですけど、
はい、
5年6年ぶりぐらいに、はい、僕の所有しているレコードがようやく1箇所に集まったんですよ。
おお、そうですか、はい、
それまでほらバーシュアショットと、うんうんうん、自分の自宅とってあったんですけど、はいはい、あの実はあのバーシュアショットはもう僕撤退したんで、
はいはい、
あのレコードをとにかく撤退したんですよ、
ね、はは
で、ある1箇所にもうまとめたんですよ。
あ、そう
です。2月中ちょっとその作業ずっとやってて、
ずっと車で運んでるって言ってた
もんね。そう、ようやくそれが終わったんですよ。で今何やってるか、3月中何やってたかっていうと、
はい、
その部屋にこもってレコード整理してるんですよ。
いや必要ですよね。
でね、もう1箇所まとめてもうついでに、ね、要は7インチシングルも今ねそこにもう全部入れたんですよ。
あ、
5000枚ぐらいあるんですけど。でね、
これも1人でやってるんですか。
1人でもちろん。面白いのが、ここ2年ぐらいでマイブームで、60年代70年代の日本の女性シンガーの7インチをね、
はい、
とにかく買い漁ってたんですよ。この2、3年、
うんうんうん、
もう本当にマイブームだったんですけど、うんうん、でそれで、いや積んどくじゃないですけど、
はい、
あの積んレコード、この 2,3 年買った7インチシングルね1000枚ぐらいあるんですよ。
なかなか大したもんですね。
それずっと積んどくだったんですよ、これで、
ね、
要は整理して一個一個今聞いてるんですよ。これが面白くて、俺こんなの買ってたんだと思って、ね、
うんうん、
え、こんなの持ってたんだって、すげえレア版とかあって、で大体は僕あの知ってる曲じゃないと買わないんですけど、
はい、あ、そう
です。もちろんあの知らない曲でも買うケースはケースなんですけど、あの70年代 あの例えばうろ覚えの曲とか、あれこれ多分知らないかもしれないなと思ってる曲でもね、一個一個聴いてってくうちにね、あ、これ50年ぶりに聴いて覚えてるわみたいな感動が結構あったりしてね、最近だったらね、なんだろうな、泉明のシングルとかね、うわーってね、あれ71年ぐらいなんですけど、僕だから9歳ぐらい、泉明ってほら、う
ん、
タレントさんでちょっと切符のいいおばちゃんみたいな感じで80年代結構出てたんですよ。もともと歌手だったんですよ。泉明のシングルとかすっごいいいっすよ。
もうちょっとぜひ聞いてみたいな、
うん、
ね、ちょっとレコード万歳の日とか、
まあ、有名なところで真泉淳とかね、
あ、
うん、69年ぐらいからデビューしたの、まあまあ要はアイドル歌手の走りみたいな、あれですけど、
うん、もう本当に作品としていい、
もっと前で言うと例えば広田美恵子とか、
うん、
エリチエミだとか、
はいはい、
その辺まで僕手出してるんですよ。
へ、
もうね面白くしようがない、大体はやっぱり耳なじみではありますけど、
そうですか、
耳なじみというか、まあ、うろ覚えのものももちろんありますけど、いや、いろんな再発見があるな、面白いな。
音作りとかも
が、あ、まあもちろんそれはね、ケースバイケースですけど、
うん、
でもなんていうのかな、一概にして言えるのは60年代70年代の J-POP 系の作品って、別にアイドル系であろうともなんともあろうともやっぱりね、はい、まあこれ萩原健太さんも言ってましたけど、あの熱量ですよね、熱量が違う。あとね、やっぱ歌詞の覚悟、これいつも思う、
感じるんだ、
うん、で、まあもちろんね、これ苦言になっちゃうんだけど、まあ今やっぱハードル低すぎるよ。うん、
まあね、
あと職業作家の熱量だよね。僕ね、これね、もう本当に声を大して言いたいよね。
うん、
で、そんな中で僕は先週ね、見ました？ NHK のあいみょんの1万人の、オンラインでつなげて。
1万人、
1万人の18歳。しかも18歳の1万人と一緒に歌うっていうね、もうね、僕ねずっと涙流しましたよ、感動しちゃって。やっぱあいみょんはね、現行 J-POP の救世主ですよ、もう本当そう思う、うん、まあね、それはね、まあいいんですけど、そんなこんなですよ、はい。
いやでも本当こうカールさんの人生
いやいやいや
その集中力の高さとっていうか、
いや、これはもう本当に意識して10代の頃から集中してますよ。
そうです
か、うん、これ本当に我ながらと思いますよ、
は
あ、うん、これでもね、特にね、91年ぐらいから僕商業誌にも書いてるんですよ、
うんうんうん、
レビューとかね、
うんうんうん、
インタビューとか、
はい、
そこ以降さらにですね、 要はレビュー書くのに、はい、やっぱ時間なかなかないじゃないですか。だから1回目聞く時の印象っていうのは一番なんですよ。だからすごい集中して聞きますよね。
なる
ほど、うん、アルバムを聞く時の、で結局ね、まあまあレビュー書くために2回3回聞きますけど、結局ね1回目の印象っていうのがね結局一番正しいんですよ。
本当、
うん、いつもそのぐらい思う、うん、でもそれはねまあ自分の中にデータの蓄積があるからこそなんですけど、
いやなんかまさかこんな話を聞けるとはって感じでした今日は。
これでも前ちょっと言ったけどね、人間の知識欲っていうものって絶対的にあると思うんですよ、僕ねそれ強いと思うんですよね、それね小学校の時から思ってるのよ。知識が蓄積されると多分ねアドレナリンドーパミンが出てくるんだよね。
あ、そういうこう快感物質みたいな。
そうだから僕ね例えばビルボードの、チャートのデータを入力するときとかね、すっごい楽しいんだよね。
は
どんどん知識がデータがこう蓄積されていくなっていうのがね分かるんだよね。だからねそれねと同時に腹減るんだよね。
使ってるんだね、すごいエネルギー使ってんだね
だと思う、はい、まあそんなねいいんですよそんなことはどうでも。
いやいやいや、これねすごく大事なことを聞いたよ、ね、今日
音楽 の, その、継承っていうものをとにかく僕は心がけてるんで、本当に一曲でもね皆さんにいい音楽を届けたいなと、はい、それを伝えたいなっていうね、はい、思いでやってますよ。
改めていやこうやってお話聞けて本当ラッキーだなって感じだな、は
い、いかにこの女優さんが可愛いか、いかにこの女優さんが旬なのかってことを伝えたいために、
それと同じね熱量ね、はいはいはい、はい、ということでそろそろお時間になりました、
はい、
それではまた皆さん聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。